それでは会長の方針、先ほどはスマイルをたくさんどうもありがとうございました。それから先ほど理事会報告の時にちょっと漏れたことがあります。それが浜折最後の海岸清掃と麻薬撲滅キャンペーン、これは奉仕プロジェクトとして承認されておりますので名キャップの対象となります。それでは会長方針ですけど、まず RI の田中作次会長は奉仕に大変熱心 です。また地区の重点目標、地区の重点目標というのが公共イメージと認知度の向上ですとか、あくまでもクラブが基本、クラブの活性化のためには会員の増強が不可欠ということで、これらを、元にして、当クラブの方針を、会長方針ということでお手元にお配りしてあると思いますけど、会長方針と裏に、予算書ですね、ご覧ください。会員を大事にする会員のためのクラブを目指すということです。茅ヶ崎ロータリークラブは創立53年の歴史の財産は人材ですので、50周年の時に斉藤副会長が50年の財産は握手であり拍手だというようなことを言われてましたけど、私それもそうだと思いますけど、一番のあれは人材だと思ってます。人材で、これは人材だったと過去にならないように頑張っていかないといけないと思ってますけど、歴代の商工会議所会頭をはじめ主だった多くの方々が入会していただいております。しかしながら会員数はピーク時がちょうどこのバブルの時の平成元年から平成2年の76名から半分以下の31名に現在減っております。現在の経済情勢からどのようにして会員増強を成し遂げるかが喫緊の問題となっております。8月には伊藤富治会員の出席表彰50年お祝いの会が予定されております。これは8月30日の木曜日に夜間例会の後に開催ということで、この場所はこのコルティーで茅ヶ崎ですけど、で理解で決まっております。いつまでも入会していたいようなクラブ作りに努めます。そのためには、次のこの3つのことが重要です。1つ目が会員増強、目標は5人以上、財政基盤の健全化に不可欠です。2つ目が例会の充実、外部託話者や移動例会ためになる役立つようなものを考えます。今茅ヶ崎中央ロータリークラブの古川会長を見えられてますけど、中央ロータリークラブもこの例会場がラスカ小闘争からラスカに変わられて、なんか非常になんか出席率が良くなったとお聞きしました。うちの当クラブでも最近は、出席率がちょっとずつ上がってまして、前年度ですね、前年度で 89.98% です。もう少しで 90% に、出席率に届くところまで来てます。それから、3つ目が親睦活動の活性化ということです。私は楽しくなければロータリーではない、ロータリーは人間形成の場だと入会時の時に教えられました。今年度は新組織であるクラブ研修委員会、池上先生を中心となったクラブ研修委員会によるクラブ会員向けセミナーや新会員向けセミナーの実施が予定されております。会員を大事にするクラブに、そして安定したクラブ運営のためにどうすべきか話し合っていきたいと思います。今年度のRI 会長田中作次氏のテーマは平和を目標にした奉仕を通じて平和をですが、平和という言葉の捉え方は人それぞれです。 当クラブとしての平和は安定した財政に裏付けされた持続可能なクラブを作ることです。そしてちょっと予算書をご覧に見ていただきたいんですけど、一般会計、前期繰越金ですね、88万8446円となっています。この繰越金が、これが4年前ですね、4年前の成田年度の時が、この繰越金が189万ありました。それからその、次の3年前、斉藤年度の時に174万、それで川本年度の時が124万50万減って、それで今回小林年度で88万ということで、3、40万ぐらい減ってきて、それで今回、予算を組みまして、この収入から支出ですね、分担金、総務費、委員会費と、ほとんど固定費なんですけど、これらを引いて前期繰越金で、予備費が34万、しか残ってないということですので、今回は単純に88万から34万引くと、大体56万ぐらいのちょっと赤字の状態です。現状はこんなような形になっています。あくまでこれ31名で計算した場合なんで、これから会員増強で会員が増えていけば、この収益も大幅に改善されています。それでこの固定費の中のこの人頭分担金というのがありますけど、これは RI への納入金ですけど、これが1人当たり今53ドルになっています。この53ドル、これ成田年度から見てみたら、これ毎年1ドルずつ上がっているんです。1ドルと言えば大した金額ではないんですけど、ロータリー案、全世界に121万おりますので、121万かける1ドルだから121万ドルが、だですから、だいたい日本円で1億円近く毎年、RI の、納入金として増えているような形になっています。スマイル特別会計ですけど、スマイル特別会計が前期繰越金が58万1330円、繰入金が166万9671円ということで、懐200万あって、それから180円になって160億と取って、落ちてはいますけど、まだタッグクラブと比べればかなり多い額です。それで収入がこれで、それで支出の方は例年通り奉仕プロジェクトに120万、それで今回55周年の積立金、こちらが40万予算取らせていただきまして、支出の方は160万を予定しています。それで、うちの会計ですね、現在7月1日現在で一般会計、スマイル、55周年積立金合わせて436万というのが今の現状です。でまた、会長方針の方に戻っていただきますけど、今度は奉仕活動ですね、財政厳しいと言っても、ロータリークラブは奉仕をしないわけにはいかない、奉仕が大事だということで、奉仕活動に関しましては、ロータリーの長期計画である公共イメージを高めるような地域ですね、茅ヶ崎へ目を向けた活動を行い、会員増強につなげたいと考えております。今年度は茅ヶ崎市と連携した奉仕活動を考えています。社会奉仕委員長と今まだ社会奉仕委員会を開催して、検討しているんですけど、サザンビーチ茅ヶ崎とかヘッドランドに非常時避難誘導案内板という、津波などがあった時の避難誘導板の設置を考えております。あとは田中、 会員増強委員長や会員の皆様のご協力で何とか会員増強を、会員増強を5名以上成し遂げて体制の改善も図っていきたいと思いますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
続きまして沢村監督、よろしくお願いします。
改めまして皆様こんにちは。会長もうちょっと喋ってくれるかなと思ったんですけど、ちょっと15分もちょっと持ち、あ、はい、頑張ります。会長が挨拶をしていただいた間に僕はまた緊張をちょっと緩める、なんかそういうことをせねばいかんと思って全部ご飯食べきりました。最初から食欲ないとかそういうことじゃちょっとかっこ悪いかなと思うので、お残しなしで、はい、頑張らせていただいております。僕は4年目なんですね。この間当時安倍朝例会場でしたけども、その時に、なんかイニシエーションスピーチとかそういうのでいろんな明日どうしたみたいなことを30分ばかり喋らせていただいて、もうここに幹事としているのか的な、ちょっと いいのかなっていうようなことも思いますけども、選んでいただいたからには頑張っていきたいと思っております。会長の幹事というのは会長の方針に従ってクラブを円滑に進めていくというのが一番大きな仕事であると思っておりますので、僕自体には方針とか今年はどうしていこうとかそういうのはないんですけども、この会長の方針の中にあるようにですね、出席率がよく、今でも 90% だからいいんですけども、さらに良くなるように、来たくなるという、より来たくなるような例会が展開運営できれば非常にいいんじゃないかなと思います。思い起こしますと、というかこの間のことなんでつい 4,5 年前なんですけども、スポンサーの鴨さんに、ロータリーにということでまずお誘いを茅ヶ崎のコーヒー屋で受けたことを思い出してまして、その時どんなふうな、お金の負担とかそういろいろ説明いただきましたけど、どこら辺がロータリーがどうというのは実はよく何も覚えてなくてですね、学んで入ったか、入ったのかと決めたというのはその名簿を見たからであります。そこの皆さんこれはロータリーに入るしかないなという、内容でしたので、それを、ここで、入れていただいてですね、この良さをもっとここに入っていない人たちに、お知らせして、そして奉仕活動とかそういう、いろいろロータリーですからやってますけども、奉仕活動をしてるからロータリーに入るというそういうふうなことに果たして今時つながるのかっていうのはなかなかこう難しいことだと思ってまして、やはりロータリーをこうそこにいる人脈メンバーが重要なんだろうなというふうに思うわけであります。幸いにしてこちらのロータリーは非常に良いというか入ってよかったなという感じの、皆さんなのでですね、僕も今まで休まずになんとか続けていられている、わけでございます。なのでぜひ僕自体もそうなんですけど、この良さを、広げていければなというふうに、思って幹事になるところを、機にですね、さらにその辺を結果として増強につなげていければいいかなと思っております。そうですね、いつも奉仕についてですね、いろいろ まあ、考えるわけなんですけど、そうですね、4代5代奉仕について思うにあたり、まあ、僕が一番、まあ、まずできるのは、まあ、職業奉仕ですね。自分の職業を通じて、まあ、自分の職業を通じてそれが周りの皆さんに良い何か影響を与えていければそれが奉仕になるっていうような、まあ、そういうもんなのかなとなんかふうに思っているわけなんですけど、そういうものをこう他の社会保険労務士とかそういう仕事やってるんですが、その辺で、まあ、例会の勘定報告なんかの中でもですね、ちょびちょびっとそういったところも、まあ、時間があれば混ぜ込んで、挨拶に加えていったりなんかするのも、挨拶というか勘定報告に加えていったりするのもいいかなというふうに、思っております。まあ、クラブ の、 まあ、会長もさっき挨拶の中でありましたけど、まあ、なかなか会計が、まあ、厳しいとかそういったことも、ありますが、まあ、それもですかね、まあ、活動その内容次第で、まあ、自然に解決していければそれが一番いいのかなとこう思っている次第で、実はこれよく見なきゃいけないと思うんですけど、いまだにですねこのスマイルがこうこっちにこう来て予算が左にこう来てっていうの構造がちょっと数字に弱いのがよくいまだによく分からなくてですね、これも毎回こう皆さんにお伺いしながらこう感じとしてちょっと情けないんですけど、そういったところもこう感覚的にこうつかめるようにですね、なっていければなというふうに思っております。そうですね、今年1年こうまあっていうわけなんですけども、まあ、個人的にというかまあ、ロータリーの会員としてやっていきたいなと思っていることは、まあ、他のクラブをですね、僕もたまには今ではぼつぼつとこう茅ヶ崎の他クラブさんを中心に名ギャップとかお伺いしてるんですけど、その辺をもうちょっと回数を増やして何か他にはこの地区の会場幹事会かなんかにもロッククラブ集まるんですが、そこで見てもそのいろんな作法の違いというのが非常に、たくさんあってですね、まあ、うちのというかこの茅ヶ崎クラブのやり方じゃないやり方というのは非常に、まあ、藤沢とかお伺いしてもそうだし、たくさんあるのでその辺も、まあ、運営の方法として、取り入れるというか参考にするというか、こういうやり方もあるんだなというようなのを時間を作って見に行ければなと、思ったというか今思えてたというかそういうふうなこともですね、考えようと思っております。なぜここの中だけでというかそういうまあ、週に1回こちらに来るこれだけでもまあ十分ではあるんですが、これだけだとまあなんていうかせっかく入って幹事ということを やらせていただいているのにちょっともったいないかなっていうようなこともちょっと思うので、またメイキャップとかあと他のクラブはどんな、まあ、活動事業とかですねそういったことを行っていらっしゃるかっていうのは、まあ、友とかも見れば分かるんですけども、やっぱり実地で、まあ、霊界にメイキャップ行くことでそういうことがよく分かるんじゃないかなというふうに、まあ、思いまして、その辺をちょっと強化して、まあ、個人的な目標ですが行ければと思っている次第であります。まだあと5分ありますね。今日何も準備してなかったのでですね、あと あと5分って、まあ雑誌は来週でございます すいません、あの来週はの第一入れ替えの今日と入れ替わってるので、あ、はい、あの杉本先生にも来週お願いしておりますので、あと5分も使わせていただきますか。はい、あ、そうですね、はい、はい、あの、はい、あ、ありがとうございます。ではあの皆様そのようにして、そうですか、いやでもそれじゃあなんですのでそうですかって言っても、でもそれじゃないですもんね、あの 5分です、いやそうですかそれではじゃあ今、あ、そうですか、それじゃあ雑誌お願いしていいですか。すいません、じゃあ5分の間、はいはい、え、来週の方ですか、来週の方ですか、はいはい、すいません、それでは来週お願いします、改めて。じゃあ皆様はあのロータリーの友はそこに戻してでお帰りください、はい、まあ、持って帰られる方は来週必ず持参をいただいて、まあ、持って帰られて読んでこられるのが一番良いかと思いますが、はい、でない場合は置いていただければいいと思います、すいません、あの、まあ、来週あの所持お祝いとかも来週に回しましたので、はい、それはそういうことでよろしくお願いします。ということで、じゃあ何話しましょうかということなんですけども、ですね、まあ、僕はあの、あ、そういえば社会保険労務士という仕事をやってます。あの今国会がありますね、あの漢字所信表明と関係ないですけど、そこでいろんな法律が変わろうとして、まあ、僕なんか注目してるのはやっぱり厚生労働省関係の法律なんですけど、まあ、子ども園とかそういうのは、まあ、できれば、はい、愛らしい、まあ、税金が上がるとか年金が一元化するとか、まあ、いろいろありますが、あの、まあ、最近というかつい、まあ、すぐ変わりそうなのがやはり、まあ、高齢者の労働、高齢者を、まあ、雇用確保する法律ですね。これがあの60歳、今定年というのは60歳なんですけども、それをあのなるべく65歳まで雇おうみたいなことに今なってるんですが、それがどうやらもう必ず65歳に雇おうに変わろうとしてるんですね。それがまあ定年は60でいいんですけど、その人がもっと働きたいと言ったら会社はその何らかの形で対応、65までは面倒見てくださいよっていうようなふうに、法律が変わろうとしています。審議中になってますが多分通ります。で来年あたりから始まるんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、簡単に説明しますと、定年は60でよくって、そこで一応終わらしていいわけですね。でそこから65までは、まあ、労働条件を変えて、社員じゃない嘱託とか、あとパートさんのような扱いとか、まあ、社員のままでももちろんいいんですけど、そういった何かを選択肢を作ってあげましょうっていうのが、改正の趣旨のようです。まあ、これ今でも基本そうなんですけど、健康だとかやる気があるとか成績がいいとか、そういう条件をつけていいってことに今なってるんですね。なのでそういう、まあ、会社としてこの人いいやっていう人は外せるっていうのが今の義務なんですけど、それがそうじゃなくって、この人いいや的な人も一応条件を色々考えて、まあ、60以降はこんな感じでどうすかっていうことは向こうが希望すれば雇っている側としては言わなきゃいけないっていうふうに、変わるふうになります。まあ、なんですけども、今までの社員としての扱いを継続するんじゃなくって、まあ、時給にしてもいいわけで、半年更新にしてもいいわけで、その辺はだいぶ、能力次第でこう上げ下げというのは自由であるんですけど、じゃあそういうことでつって終了させる のはちょっとまずいっていうか、その人に、まあ、59歳ぐらいになったらその人に聞いて、勤め続けたいですかみたいなことを聞いて、そして対応を考えなきゃいけないななんていうことが始まりそうだったので、まあ、あとその他にも派遣さんを日雇いで雇うなとか、そういうようなこともなんかなってますが、それもそんなようなこともですね、ちょびちょびと 1,2 分でこうお話も挟めたらななんていうことで、今後1年、頑張りたいと思いますということで30分になりました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。